ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マッチ子です。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。さて、もうすぐ全国的に夏休みでございます。まあ、元学校の、ね、先生としては、成績ですよね、通信表をつける、
そっか、
ね、時期なんですよね。悩みましたね、忙しかったですよね。もう何度ね、サイコロでつけようかと思ったかと
適当すぎる
とにかく悩んだということでございます。難しいですよね。とにかくこの評価でね、やっぱ子供たちが頑張るためにはどういう評価をするかっていうのもすごく考えたな、
そうか、次頑張るためのこう成績つけるっていうのもあるんですよね。
このマチコはね、少し厳しくつけた方が頑張るんじゃないかなっていう時もあったかな。
そうですね、私は叩けば叩くほど何クソ魂でいく方ですかね。
あるいはね、おだてた方が頑張るからっていう。
いや、ちょっとそうすると恐縮ですってなるのダメだ、天狗になってきますからね。
いろんな要素で点数をつけた覚えがありますが、とはいえね、子供たちにとっては遊びも学びも含めてね、この夏休みっていうのは普段できないことができるこう貴重な時間だったりするわけですよね。
そうですね、まあ、夏休みね、私宿題とかも大嫌いだったんですよ。ね、本当最後、夏休みの最後にまとめでやるタイプでした。
まあ、俺もそうだったんですけど、
そうなんですか。
でも夏休み入る前ってさ、なんかこう果てしなくこの青い空が続くかのような、
そうそう、
ワクワクした気分の夏休みが始まるんだけれども、なんかね、8月のお盆過ぎたりすると、なんか宿題は残り、どんどんこう砂時計の砂のように夏休みが終わり、
そうなんですよ、
実は夏休みは短いんですよ。
短い、
全国の、ね、少年少女の皆さん、夏休みは長くないですよ。
そうなんです。
計画的に海に行ったり山に行ったり、有意義に使っていただきたい。まあ、海といえばですね、ここ女川町はなんて言ってお隣の石巻も含めて、ね、この辺は海の町だから、本来は釣り水泳とか海水浴、この時期は海で遊ぶ機会はいくらでもある。でも、やっぱり東日本大震災で、まあ、浜が全部やられてしまって被害を受けました、だからこう海水浴場とか、そういうのがこう荒れ果てて、また復興工事とかで泳げないところが多いですよね。ポツポツと海水浴場とかが、あるいはキャンプ場とかが、元に戻りつつあるっていうニュースも聞きますけどね。
そうです。私の住んでいる近くの綿の葉っていうところがあるんですけど、そこの海水浴場もこの夏休みから実は7年ぶりに再開するということで、すごい楽しみなんですけども。
そうですね、
そしてですね、この女川町内でも、7月21日土曜日に、町内の小宿浜海水浴場にて、親子で楽しめる海の体験教室が行われます。
海の体験教室、この小宿浜っていうのは、いわゆる成り砂の浜なんですよね。
そうなんですよね。こう浜辺に足を踏み入れるとこう
キュッキュッと、
キュッキュッと、
日本にね、そんな何箇所もないみたいなんですよ。
そうなんです。
貴重なんですよ。女川の人は当たり前だと思ってますけどね、小宿は成浜だったよって成砂って言うけども、結構貴重らしいですよ。余計な混ざり物っていうかなくて、ゴミとかがない綺麗な浜で、それが砂の特質もあるんですけども、そうじゃないとならない。
その成砂を、体験したことない人には、もうぜひそれをね、体験してほしいということで、その浜辺で遊んだり、釣りをしたりして一日楽しもうというイベントです。
これは行くべきですね。
時間はですね、朝9時45分、朝9時45分からお昼まで、こちらどなたでもご参加いただけますので、なおですね、このお申し込みお問い合わせは宮城県女川町役場の障害学習課まで電話にてお問い合わせください。
私たちはね、津波で、大変な目に遭いましたけれども、やっぱりこう海と共に生きているっていう気持ちはありますよね。
そうですね、
やっぱだってあの日はなんか牙を剥いた海かもしれませんけれども、普段はすごく恵みも、安らぎも与えてくれるし、ちょうどあの頃女川町の子供たち中学生がインタビューを受けたんですよ。女川の誇りは何ですかって言われた時に、 美しい海ですって即答したんですよね。
そうね、辛い思いをしたのにもかかわらず
大好きなんですよ海が、ね、だから海と対話をして海と共にっていうのは、うん、すごく私は子どもたちからも教わったと思うし、女川の皆さんもそういう人多いですよね、うんうんうん、やっぱりね海と共に生きる、ね、海が大好きだ、うん、そういう感覚的にもなんかこう時間もかかったかもしれませんけど、うんうん、戻ってきた感じがするっていうのはいいですよ ね、 なんかね。
そうですね、うん、これから夏楽しんでいきたいと思いますので、はいね、あの体調にも気をつけて頑張っていきましょう、
はい、
さてこの人さ聞いてみっちゃに行く前に、はい、主に宮城県内の皆さんへお知らせです。
はい、来たる7月21日土曜日22日日曜日に仙台市のど真ん中高等大公園で行われるTBC 夏祭り、あるんですけども、はい、この番組女川ナウも参加します。公開録音を兼ねたトークショーを行います。
緊張しますね、
はい、もう一発ですからね、はい、一発本番ですからね、うん、はい、トークショーは7月21日土曜日21日土曜日の午後1時からです。高等大公園の市民広場内 TBC 夏祭り会場内になります。詳しい場所などは TBC 夏祭りおよび女川 FM のホームページにてご確認ください。
当日は私たち2人の他にも高校生アナウンサーなどこの番組のファミリー
です。
そしてゲストも交えて皆さんと楽しい時間を仙台で過ごせたらと思っています。
はい、
7月21日土曜日午後1時ぜひ会いに来てくださいね。
お待ちしております。
それでは毎度おなじみのゲストコーナーへ参りましょう。
はい、
住んでる人、働いている人、訪れた人、我が町女川町に関わるさまざまな人をゲストに、震災当時のことから今に至るまで語っていただくこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。先週に続いて2週連続登場です。女川駅から海へと続く一本道の商店街、シーパルピア女川の入り口にある果物と野菜のお店、アイキフルーツのご夫妻、今年70歳になられました。
相原義勝です。
風です。
今週もよろしくお願いします。前回は昭和14年に創業してから約80年、
はい、
戦争と2度の大津波を経験し、その度に立ち上がってきたお店とお二人の歴史、そして2011年3月11日あの日のことまでを中心にお話しいただきました。
そして今回はその続きからお話を聞いていきたいと思います。あの大津波でお店兼自宅が床だけを残して全て流されてしまい、呆然としたということでしたが、それでも義勝さんは震災の3ヶ月後、いやそれより前から早くも商売を再開されたんですよね。
5月の中ぐらいかな。
6月
あの友達のほら、あの丸子の社長さんが、
はいはい、ガソリンスタンドですね、
はい、その向かいほらちょっと知ら長屋空いてたってことで、はいはい、で貸してくれって言う、あいいよどうぞ使ってくださいっていうこと で、あとテント一つと、あと市場に行って仕入れるものを仕入れて、
うん、
まあ、みかん箱とかリング箱を置いてこう上げて、ですぐ始めたんですよ。
そんな早く始められたのはやっぱり
何もすることないから、とにかくあの、うん、まあ、あそこの通る人にこう、うん、物を提供っていうかな、何もないですからね、
うん、
もう家もなくて皆さん、あのなんていうの、避難所にいるもんだから、はいはい、そこに行けばいいんでしょうけれども、なかなかそういうふうな余裕もなくて、
うんうん、
とにかく場所、こう居場所、
うん
うん、そこにやっぱり居場所が欲しかったのかな、
うん、
どうなんだろうね、
まあ、町民とかあるいはお客さんはどんな感じでしたか、その頃は。
でやっぱりあの物を買うっていうより会話ですね、うん、あ生きてたとかさ、
うん、
あよかったって、その言葉が一番、うんうん、は
い、そうですよね、電話とかも十分にこう使えない、うん、もう電波も通じないとか、そうそうそう、結構こうありましたしね、うん、誰がどこの避難所にいるとかもわからない時もありましたからね、は
い
は
い、全然わからないもんね、
うん、だからそういう場所になり得たんですよね、
うん
うん、
あ始まったっていうふうな、
うん
うん、そういうふうにこうあそこ通って思ってくれた方たちがあって、うん、それだけでもよかったかな。
そうなんですよ、道路沿いだったので、
う
ん、
そうです、
ね、
そうです、
必ず女川を行き来するときあそこ通るので、
はいはい、
そうですね、あの398号線、うん、道路1本ですからね、
はい、
そこにアイキフルーツ
ってこう、
そうですね、
愛希さん始めたんだって、うん、思いました私も、うん、そういう集える場所っていうか立ち寄れる、寄れる話ができる場所ができたっていうことですよね。
そうですね、そしてですね、実は、うん、当時の女川災害 FM では、うん、こうした町内で復興へ向けて、お店を再開しだした方々からのメッセージをラジオで流していたんですよ。
ああ、
で、
はい、
ここに当時の吉勝さんのメッセージがありますので、はい、ちょっとお聞きいただきますね。
はい、愛希フルーツと申します。高級果物、普通の果物、野菜でございます。罪はないんですけども、徐々にあの日曜日を定休日にしたいなと思ってます。090-1936。
ああ、本当にあの喋ってたんだなと思って
る。喋ってた。
でもやっぱりあの今と変わらずあのすごく元気な声ですよね。
元気
な声
ですよね。
間違いなく本人の声だね。あれは、ね、うん、初めて聞いたよ。
でもなんかあの頃だってやっぱりこう町全体としてはまだまだ瓦礫もいっぱいあったし、
うん、そうそうそう、ね、はい、うん、今綺麗になったけど ね、 ね、うん、
あんな中でこのはつらつとした声は、うん、なんかすごいなと思いますけどね。でこうやって元気にね、果物野菜をこう売っていつも店に立ってらしたこのご夫婦の姿、私は今でも思い出すんですけども、とはいえですね、はい、まあ、何もない中での再会、うん、しかもいち早く再会した時は、はい、まあもう60過ぎて60歳過ぎですよね。
そうですね、
60、はい、いろいろ苦労も多かったんではないでしょうか。
やっぱりあの震災後ね、一番最初丸子さんの前に出してでしょう、
はい、
その前からね、あの商工会の綾山さんとか、
はい、
あとコンテナ村10人くらいであの毎晩夜会議してたんですよ、
はい、
その時はあの、うん、今職あの観光協会の会長の吉秀さんとか、
はい、安倍吉秀さんですね、はい、
集まってね、で吉秀さんがあの AR ジャパンってあの難民を助ける会の方から、はい、コンテナを10個提供するってなって、うんうんうんうん、で場所はどこだっていうことで、やっぱりその時の商工会の青年部 の、 あの安倍さんって建設会社の場所を、
はい、
そこが一番いいんじゃないかということで、
うんうんうん、
であの10人ぐらい集まってね、毎晩、
うん、
やっぱりやる気満々の人たちが、
若い人たちね、うんうん、若い人たちでこう、はい、やってもらって、うん、今だともう60、うんう
ん、でみんな
50代
で集まって、うん、でやろうかということで、う
ん、まあ、もちろんやる気満々って今聞きましたけど、やる気がなければそこはね、うん、できないと思いました、
はい、
うん、そしてその寄付されたコンテナプレハブを使った仮設商店街、コンテナ村商店街を始めましたよね。吉勝さんは一番年上ということもありまして、商店街の会長さんを務められました。
面白かったっていうか、
あ、
うん、皆さん一生懸命でね。
すごく家庭的なね、あの、
そうそうそうそう、
雰囲気の商店街でしたよね。
まとまり合ってね。
冬にあそこクリスマスの季節はイルミネーションね、ほんと綺麗だったですよ、
ね、そうですね、
ましてや周り真っ暗ですからね、
うん、そうそうそうそう、何もないからね、
はい、はい、まあ、私もあの学生のアカペラコンサートを、うん、ぜひあのイルミネーションやりたいなと思って愛希さんにお願いしに行って、
ありがとうございました
そしたらもういっぱい人集めてくれて、
そうです ね、
ね、あの学生たちもすごく喜んでました、ね、うん、その説はお世話になりました。
いやいやいや、
そういう仮設商店街で4年間くらい続いたのがね、その
4年、はい、4年、はい、5年ぐらい続きました、
ね、4、5年営業した後、3年前に新しく復活した女川駅前の商店街シーパルピア女川、それもその入り口にですね、
はい、
いわゆる仮商店ではない新しい店舗を構えたわけです、
はいはい、
古くからの地元のおなじみのお客さんはもちろんですけれども、はい、まあ、被災地から復興真っ只中の街ということで観光に来たお客さんとか、はい、いろんな、ね、お手伝いに来た人たちもどんどん町外の方もやってくるようになって、
はい
はい、愛希フルーツはこう、まあ、果物野菜などを扱うだけではなくて、そのフルーツを使ったこう生ジュースとか、
はい、
茹でたトウモロコシなんかも、
はい、
売っているので、
そうです、はい、う
ん、なんか食べ歩きもできる店、
うん、そうですね、うん、なんかすごいあったかい空気で、
はい、
なんかあまだあおんちゃんおばちゃんなじおじゃっこしてやなって思いながら私いつも通ってますけど、
ジュース飲みながらね、うん、歩く人たちもいるしね、
はい、うん、そうですね、こういうお店にしようとか、なんかこう最初はどういう思いでこう考えたんですかね。
まず最初はあの生ジュースは頭になかったんですよね、
う
ん、
頭になかった。
あ、それはなんで始めようと思ったんですか、
はい、であの生ジュースやろうと思ったのは、
私ら もともとはほら果物屋さんなんですけれども、はいはい、せっかく果物あるし、うん、お店始めるにあたって女川町内のお客さんはもちろん、うん、まあ、町外から見えたお客さん2つの商売しなくてないんですよね。今までは、うんうん、うちあたりは本当に町内のお客さん相手の商売だったんですけれども、うんうん、せっかく町外から来てくれるお客さんもあるし、うんうん、でどのように商売っていうかね、今まで通りでなくてこう商売を作っていくかっていうことなんですけれども、うんうん、そしたらせっかく果物あるから、うん、じゃあジュースなんかもいいんじゃないとか、うん、あと冬場はじゃあ焼き芋もいいよねとか、うんうん、あと今ね時期トウモロコシ出るから、はい、じゃあトウモロコシもやったらいいんじゃないかとかって、うんうん、それでこう模索ですよね、うんうんうんうん、新しいこと始めるんですから、うん、前からいろいろは思ってたんですけれども、やっぱり商売するにあたって立地とか、うんうんうん、そういうふうないろんなこう条件考えて今までなかなかできなかったものがあるんですよね、うんうんうんうん、でも今度はせっかくね、うん、この場所で、うん、やるのに、うん、やってみてもいいんじゃないかって考えて、うんうん、それでせっかくね果物あるし、うんうんうんうん、じゃあどういうふうなものやってみようかとか、うんうん、一番最初はもう本当にね知ってる人に継ぐって、うんうんこいつ持ってその辺歩いてけろみたいな。
なるほどね。
そういうような感じで。
ね、私もやりました。そうそう飲みながら、うん、おいしい、おいしいって言いながら歩くっていう。
そうそうそう、うん、そうなの。
そういう活動もされてたんですね。うんうん、
だからそういうふうにして、うんうん、行ってみたいな感じでやったりとか。
うんうん、であとそうすると、こいつどこで売ってんの、うん、って聞かれるから、そうそうそう、うん、ちょっとあそこで売ってっから。
そんな感じ。
俺も今度やります。
あ、そうね。
いやなんか最初の頃は1種類か2種類くらいだったんですよね。
そうだね。
それはどんどん増えてって、うん、そうだね、今何種類くらい、
今何種類だい、
7種類ぐらい、
ね、7種類ぐらいはあるんだけれども、
すごいな
、うん、だから最初はほらじゃあカップ1つ作るのにね、でどれくらいその果物を使ったらちょうどいいかとか、うんうん、あと夏場は氷ね、うん、どれくらいとか、うんうんうん、でもよくお客さんはね、うん、ジュース氷はいらないって言われるんですよ、うんうんうん、ということは、うん、氷がそのまま残ってるから、うん、もったいないんだよね、うんうんうん、うちでは全部攪拌してしまうんで、はいはい、それでほら冷たくするんで、うん、残んないから大丈夫だよって全部飲めるからって言うんだけどね、うんうんうん、
なんか生ジュースっていうと、うんうん、こう世間のこうイメージだともう絞ってあるものを絞り出すイメージじゃないですか。そうそう、うん、でもなんかいつだかくださいって言ったらなんかその辺の商品からはいよって言って、 それを絞ってくれますよね、
うん、だからちょっとスムージーみたいな感じですね、
うん、ダイナミックですね、うん、こう店にあるのをこうポンと、
そうです、
そう、
うん、作り置きはできないんでね、うん、どうしても
そうだからもう本当にいつでもフレッシュ
な、フレッシュな、
そうですね、うん、
なんか今はもう名物みたいになってますよね。
そうですね、
もうね、うん、今日もなんかもう結構ほら日曜日でね、うん、暑かったしね、うん、お客さん
今日暑かったですね、
うん、結構ジュースね、うん、いっぱい買っていただきました、
うん、でもそういう意味ではね、こう新しいスタートっていうかいろんなことが、ね、うん、チャレンジできる、
うん、チャレンジですね、うん、はい、
まあ、なんか生ジュースっていうとこう若者向けっていうイメージあるんですけど、お店の中に入るとなんかいろりみたいなのありますよね。
あそこでお茶くのみ
ですよね、うん、あれは何で置こうと思ったんですか。
いや震災前から店にあったんですよ。
あ、お店にあったんですか、
う
ん、
あったのね。
じゃあそれはちょっと流されてしまいましたけど、じゃあもう一回作ろうと、
そ
う
そ
う、う
ん、そんでほらうちあたりで今はテナントで入ってて、うん、茶の間とかないわけですよね。
そうですね、
そうするとねやっぱりお年寄りの方たちは、うん、座りたい場所が欲しいんですよ
はい、はい、
うん、だから椅子を置いて、うん、とにかく座ってもらう、
うん、
うん、ジュース飲まないお客さんでもお茶飲むって、うん、お茶飲み場なんですよね、うん、カフェっていうよりお茶飲み場お茶飲み場、
そうですね、正確にはお茶を飲むとこですね、うん、カフェではないかもしれないですね。
そしてほら、うん、ちょっと脇の方に椅子テーブル外なんですけど、はい、
うんうん、
今日あたり暑かったからそこに座っていただいて、
まあ、うん、表にね、
そうそう、うん、そこであとジュースを飲んでってもらうと、うんうんうん、そんな感じで、
なかなかこういうなんかね、八百屋さんはないですよね。
そう、まあ、八百屋、まあ、果物屋さんですからね。
八百屋、果物屋、何でも置いてます。そうそう、何でも置いてますんで。
だもちろん若い人も来るしね。
そうですね。
やっぱり そこに立ち寄る、まあ、地元の人も、
はい、
まあ、町会の人もそこでなんかお話をする感じですかね。
そうですね、いろいろお話はしますね、うん、町内のお客さんたち、結局女川に今住んでる方もあるし、うんうん、あといろいろな事情あって、うんうん、この震災後他にやっぱり出たお客さんもあるんですよね、うんうん、そうすると何かで役場に用事あってくるとか、うんうん、あと例えばなんか用事あってね、うん、他に出たお客さんが帰ってくると、うん、そうするとやっぱり懐かしくて寄ってくれるんですよね、うん、そうするとあら今どこさいんのとか、
うん、
うん、こういうわけでここさいんだけどもちょっと用事あって来たから寄ってみたって、うん、そうしてこうやっぱり今までのこう話いろいろするんですよね、うんうんうん、ちょっとまだで来たら寄ってねみたいな感じ、
う
ん、
まあ、情報交換の場というか、
そうですね、
再会の場というかね、
まだ来たら寄ってね、うん、みたいな、はい、うん、それからあとあ町外からねやっぱり女川を心配して、
うんうん
うん、こっちのやっぱり津波っていうかね、こっちの海岸の方を心配して女川に今日初めて来てみましたとかって、はいはい、お客さんもありますんでね、うん、そうすると今日なんかもあったんですけれども、街中綺麗だねって、この辺波来たんですかってこういうふうに聞かれるんですよ、
はい、
うん、だからね、うん、あのねってここね7メーター8メーター重ねになってるんだよって、
うんうん、
元々のあの地面ってねその下にあったんだよって、そしてうちから 見るとすぐほら駅も見えるし学校も見えるんですよね、はいはい、そうするとねあそこの山のねあの学校のね本当に下の際のあたりまで波行ってるんですよって、うん、そうすると考えてみてって、ここのね8メーター下からあそこまでだとどれくらいの波来たか想像できるでしょって、
うん、
そして今度表に出張ってってね、うん、そしてあの駅の方見るんですよ、
うん、
そして駅の裏の方にねあの災害公営住宅が見えるでしょって5階建てのって、
はいはい、
あっちの方まで波行ってるんですよって、
うん、
って皆さんびっくりするんですよね、うん、
そうですよね、今の街だけ見ると、う
ん、ええ、何もなかったみたいな、
ね、津波来たとは思えないですよね、
うん、そう綺麗な街だねってこうなるわけですよ。だからねって女川っていうのはねってあの周りが町あの山にね囲まれてて、うん、津波っていうのがもう次々に来て、うん、どこにも逃げようがないから、うん、すごく高く来たんだよって、
ね、
それでね引く波もすごく強かったから本当に家も何も泥も何もみんな持ってったんだよって、うん、そういうふうな話、
うん、
やっぱりねするんですよ。
もう語り部ですよね。
そうですね、だから果物屋さんじゃなくなって
だからそういうふうなね、うん、あの女川っていうかもう声かけていただいた方には、うん、そういうふうにして一応説明してこうだったよって言って、
うん、
そしてこういう話ってねって家に帰ったら、うん、あの近くの方たちにお話ししてねって、うん、まだまだなんですよって、うん、女川はこんなに綺麗になったけれども他行ってみるとまだまだなんですよって、だからねそういうお話は皆さんに伝えてくださいってそこまで言うんですよ、
うん、
それとまた来てくださいねってこういうふうに言うのね、うん、本当にね現状ねこの海岸の方見ていただいた方が一番いいと思うから、
ね、本当に綺麗な部分だけ見るとね
そうそう、は
い、ピンとこないですもんね、
うん、女川はねと綺麗になったけれども他まだまだだからねって、
うん、
女川だってまだなんですよって言うんですね。せっかくね他から来たお客さんとそういうふうな話になるから、うんうんうん、
あただ綺麗になったねよかったね
そうそうそれだけでは、
ね、ないですからね、うん、やっぱりそこに生きるあの、まあ、私たちにとっては、
う
ん、やっぱ綺麗な街もそうですけどやっぱりその前の歴史が
そうそう
そありますから、
うんうん、そうすると皆さんびっくりするんです、
う
ん、
そうですね
大変だったねって、
うん、そうですね、それは、うん、ね、あの来てくれた方々が自分のお家に帰ってた時に
うん、
その自分ごととして捉えていただければその場所での防災にもつながりますからね、
うんうんうん、やっぱりねいろんなあのところから来るでしょ、うん、今度ほら、はい、あの南海トラフとか、
はいはいはい、
そっちの方の方たちも結構来るんですよ、
うん、
だからやっぱりこっちの方見てねって、
うん、
そして皆さんに言ってって、うん、であとほら、うん、本当に高いところに、
うん、
できる高いところにねって、うん、そういうふうなそういうふうな、なんていうの、 あの自分のところのね町に帰ったら皆さんでお話ししてください、う
んうん、だってまさに現実にここに起きた事実ですから
ね。そうですね。
でもそうするとこうね、アイキフルーツさんは果物屋であり、うん、ね、なんかカフェであり、うん、なんかそういう案内所であり、
観光案内所、
そうですね、観光案内所ね、
なんで再会の場であり、情報交換の場であり、
う
ん、
そうですね、う
ん、そして減災を促すと、うん、ね、防災も、
そうそう、う
ん、それがやっぱり自分たちのあのなんていうのかね、あの皆さんとお話しするってこと自体が、うん、自分たちのこうなんていう精神的に、うん、すごくいいことだなって思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、その話を聞く方も、うん、こっちする方もそうですよ ね、
そうです
ね、このやり取りが、うんうん、なんといってもこのお二人のこの人柄というか雰囲気ですよ ね、
そうです
ね、ついそれに会いに行って、ね、果物買わなくても
そ, う そ, う そ, う
そ, うそうですね、うん、それだけでも別にいいですよ、
う
ん、
そういう魅力のある店のよ、うん、お店のような、ね、
買わなくても本当に語り部で、はい、当店から
でもね、
そうですね、一応買ってくださいね、
一応、
ね、
買ってくださいね、
でもほら、こう来た時にお話ししてこうどこに、うん、ここに行きたいんだけども、うん、どうですかね、うん、どこですかねとかって、ここだよって言っていろんなお話するでしょ、うん、するとこれから行くからね、帰りにまた今度寄って買っていくからねって、
そうね、入り口でありあの出口なので、
だからお願いしますって言うんだけど、うん、結構ね帰りに寄って、うんうんうん、そうやってあの街もゆっくり見てってくださいって、いろんなところにいろんなお店あるからねって、うん、そしてあと帰りにね、うん、買い物していただいて、ね、うん、結構ございますそれはね、うん、
まあね、
欠かせない、
はい、もう女川の本当にいろんな意味で玄関口ですよね。
そうですね、
はい
は
い、まあ、このようにこのお二人のお人柄もあって大変親しまれているアイキフルーツですが、
はい、
まあ、実はここだけの話、まあ、最初はもう仮設商店街で、まあ、終わろうかっていう話もしていたと聞きましたけれども、
はい
はい、
あの仮設商店街にいた時ね、うん、あのやっぱり18店舗が20店舗最初、一番最初シーパルビア、その時あの、はい、と青山さんとか、
はい、
あと観光協会の会長、前の会長ね、
はい、
でも愛希さん一番前に頼むから出してくださいって、うん、でもその時はもう70になるから、うん、でそろそろやめようかって、うん、でいやって絶対俺ね、愛希さんの看板だけ前においでで、って青山さんと前の会長が来て、はい、
商工会の青山さんと、ね、
はい、
観光協会の会長、
はいはい、
スカウトされたようなもんですよね。
そうですね、
二人で考えてて、うん、いやもうこのまま引退いいんじゃないかとかって思ってたんですけども、うんうん、でもやっぱり自分でこう仮設商店街に行って毎日一番にシーレーニングですよ、
うん、
でやっぱりこうたまり場で、
うん、
あいつさんも 何十過ぎ何やるのやとかってさ言われて、
はい、
ボケるバレだってでと思ってまた二人 で、
うん、
で何年やるか分かんないけども、うん、でやるかっていうことで、
うん、
はい、やりましょうっていうことで
出した
んですね。
そうでしたか、
はい、
どうですか実際その決断をしてやることになってやってみた。
やっぱりね、うん、よかったですね。
よかった、
はい、こうやっぱり新しい顔も見えるし、
うんうん、
あと昔からの顔なじみのお客さんもいるし、
うん、やっぱり今言ったようにね、
うん、毎日がやっぱりこう楽しいっていうかね、
うん、はい、
家にいてね、うん、何もしないよりももしかしてよかったのかなって、
うん、
でも私もやっぱりね最初はやったくねえなって思ってたのね、
うん
うんうん、女の人はいいんですよ、やめても、
はい、
うん、
まあ、家のことやりますからね、
うん、ご飯作ってね、うん、掃除して洗濯して
ね、
うん、どこさかお弱の店行けばいいんだから、
ねね、
ところが男はね
潰す
気がないね、
潰す気がない、
あの一回避難してた時にアパートに入ってた時にね商売始める前にね、
うん、
まず朝起きてご飯食べておじゃっこ飲んでテレビ見て昼寝して、
うん、
そしてまだこのお昼食ってまだ、うん、で夜酒飲んでそして寝るっていうその姿見えてあられれって思ったことは確かな、うんうん、こいつはこれどうなっぺなって商売やめた、何でも言わないよ父ちゃんさんはね、
うん、まあ、食べてるか寝てるかどっちかで、
うん、
ね、
うん、父ちゃんさんは言わないけど、でもやめたいのもあるし、うん、こうやめたらこいつどうなるなっぺなっていうのもあるけども、うんうんうん、 黙ってたのね、うん、そしたらけど本人からほら、うんうん、お母さんやっかってこうなったわけさ、うん、でやっかって、うんうん、本人がやるっていうからね、うん、
でもやめるも何も何もなくなってしまったわけだからね、
そうそうそうそう、
はい、ゼロからだからよっぽどのなんかこう、ね、こう心意気みたいなのも必要ですけどね、
そうそう、うん、だって始めるにあたってはやっぱりね、なんぼ国から補助金、うん、でもおかげさまでいただいたからだけども、うん、自分のとこからも出さなくてないものがあるし、うん、これからの商売の見通しって全然わかんないもんでしょ、うん、ゼロからのスタートだから、うんうん、だからでもお父さんがやるっていうから、うん、私もでいいかやっかって思って、うん、でも ね、おかげさまで良かったと思います、
うん、なんかやっていただいてありがとうございますっていう気持ちもありますね、こちら側も、はいはい、
でも、はい、その商工会の方もこう観光協会の方も、うん、やっぱ愛希さんにこの一番前にっていうのはあったんですね、うんはいうん、それもなんかこうまあ、これまでの何十年と、ねうん、積み重ねてきたものだと思います、
ねね、お二人のお人柄と、ねうん、その結果ですよね、
はい
さてですね、
はい
ここまでいろいろとお話を聞いてきましたが、
はい、
そろそろお別れの時間となりました、
はい
お店の歴史は80年、その半分以上ご夫婦で切り盛りされてきました、そして女川町は大震災から文字通り新しい町へ生まれ変わりつつあります、そんな歴史を全部見てきたお二人が後に続く世代へお願いしたいこと、これだけは大切にしてほしいこと、あるいはですねこうこんな風になってほしいなと何かこう期待していることあればお話しいただけますか、
うん、期待するっていうかあの今現実にもう素晴らしい人間がいっぱいいるんですよね、
うんうん、
でやっぱりあのその人たちにまあ、任せるっていうかあの期待するっていうより安心ですね、
うん、
一生懸命やってるでしょ、
うん
うん、だからもう私はあこの次世代にバトンタッチっていうか、
うん、
それはもう安心してもう一生懸命やってる姿を見てね、うんはい、
和江さん何かありますか。
とにかく今若い人たち頑張ってくれてからね、
うん、
私たちは本当についていくだけ、
うん
うんうん、本当にあと外部からもね、うん、あのお客さんいっぱい来てもらって、
うん、
町内のお客様にも、うん、いっぱいね町の方にも来ていただいてこれからねもっともっとほらお店も増えるしね、
はい
うん、だから町内のねお客さんたちも町の方に足運んでほしいですね、
うん
うん
まあ、次の世代の人たちにもすごくこう楽しみだという話ですけども、はいはい、もちろんその人たちはもう愛希さんたちの世代のなんかこう背中を見て、
うん
今のね頑張りがあるんだなと思います、うん
はい
はい最後ですけれども、
はい
このラジオは宮城県内はもちろん、
はい
まあ、全国の方に聞いていただいておりまして、
はい
まあ、このラジオを聞いてもしかすると、うん愛希さんに来る人もいるかもしれませんので、はい、どうでしょうこれからの季節とかにおすすめのものがあれば、
はい、生ジュースなんですけども、
はい、
やっぱお盆過ぎに、
うんうん、
桃福島の霊山の暁っていうような、うんうん、最高に美味しい生ジュースできます、
うんうん、
ぜひこれを飲みに来てください、
うん、お盆過ぎて8月から、まあ、9月にかけてですかね、
はい、9月にかけて、はい
ちょうどあのツールド東北とかで、ね、
そうです、はい、
あの自転車のイベントで、はいたくさん人が、ねはい、来ますよね。
それをね期待して毎年、うん、ツールド東北の人たちが飲みに来るんですよ、うんうんはい、
いいな、うん、
この前来た人もね、
うん、
あの去年ほら桃のジュースを飲んだんですって、
う
ん、だから、うんって言うからごめんねって桃まだなんだよって、うん、そんであの別なものを飲んできました、うん、まだあの桃の時来てねって言ったのね、うん、
やっぱりあのフルーツは旬な時が一番美味しいですからね、
そうですね、旬ですね、うん、一番ね、
ね、飲んでほしいですよね、
そうですね、
はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ女川町へお越しの際はもう駅前ですぐ分かりますので商店街の一番前愛希フルーツ、ね、ラジオで聞いてきましたとね、お店にお立ち寄りいただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、
以上この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川駅前の商店街シーパルピア女川にある愛希フルーツの愛原義勝さん、和江さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は 女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。神奈川県ラジオネームジョイさんから、はじめまして。トシロー先生、マッチさん、女川ナウの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
番組にメールするのは初めてですが、
ありがとうございます。
震災の時にボランティアで伺ってから女川町にはたびたび伺っています。
ありがとうございます。
当時大学生だった私も30を過ぎ、おかげさまで来月結婚することになりました。 お相手はボランティアの活動を通じて知り合ったよその大学出身の2つ年下の女性です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、おめでたい、ね、こういう報告嬉しいですね。
嬉しいですね、うん。結婚式や新婚旅行の予定はありませんが、うん、せっかくだから思い出の地である女川町や三陸沿岸を回ろうかと話しています。震災という悲しい出来事がきっかけではありましたが、人生いろんなことがありますね、うん。今はとても幸せですが、この先いろいろ大変なこともあるだろうと思います。でもその時はあの震災からここまで復興してきた女川や被災地の皆さんのことを思い出したいと思います。皆さんに多くのことを学び感謝しています。なんかこうありがたいというか、はい、嬉しいお便りですよね。
本当嬉しい。
まずあの時の学生が今も30だっていう、
そうね、時間の流れが
ですよね、
感じられますよね。
そしてあの時の本当に大変なことを、まあ、共に分かち合ったって、うん、なんか私は本当にサポートしてもらったとか助けてもらったっていう感覚もあるんですけど、なんか分かち合った感じですよね、はい、被災地の人も、うんうん、でそうじゃない人たちも分かち合った時間があそこにあって、うん、それがまあきっかけというか積み重なって、うんうん、このお二人の出会いなり愛を育み、
なんかちょっとおしょすい恥ずかしい
結婚式なんか祝辞のスピーチになってしまいましたけれども、はい、なんかそういうことなんですよね、うんうん、本当この方もねおっしゃってますけども、
はい、
人生いろいろじゃないですか。
そうです ね、
いいこともあり楽しいこともあり、うんうん、その辛いことが次の幸せのきっかけになれたらいいですよね、うん、こんな風に ね、
ぜひね、あの長和町に来ていただいた時には、うん、なんかあの連絡欲しいですよね。
そうですね、ぜひアンアインステーションに来ていただいて、
ああそうです ね、私は働いてますので、
マッチさん結婚しましたよと、はい、ご報告いただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、おめでとうございました。
おめでとうございました、はい。続いてです。仙台市ラジオネームバリュースターさんから、こちらも初めましてということで、はい、女川ナウの皆さん初めまして。
初めまして。
先日新聞を見ていたらこの番組のことが大きく紹介されていました。
はい、まあ、事件を起こしたわけではなくてですね、はい、災害 FM 時代も含めてこの7年間のね、うん、ずっとこう継続した活動が評価されて、はい、この度放送文化基金賞の個人グループ部門の表彰を受けることになりました、
はいはいね、その記事が載
ったんですよ。デカデカ
と、ね、見ていただいたってことですね、はい。続けますね。女川に災害 FM があったことはテレビなどで見ていましたが、うん、どうせここでは聞けないしと思っていたら、うん、今は TBC で放送していたんですね、
はい、
遅ればせながら初めて聞いてみました。
そうでしたか。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
私は震災の年まで女川に住んでいましたが、うん、家も流され仕事もなくなったのを機に、友人のつてを頼って仙台に出てきました。それから正直あまり帰っていません。もちろんニュースなんかで復興がだいぶ進んでいるのは目にしますが、たまに帰るたびにあまりに小綺麗な街になってしまって、ここに自分の居場所がない、自分の街ではないような気がしてしまうんです。ただラジオを聞いているとたまに知っている人も出たりしていて、まあ、声で聞くとほっとする自分もいます、
うんうんうん、
ラジオって見えないしつまらないと思っていたけど、かえって見えない方が良いこともある気がします。うん、これからも頑張って続けてください、
うんうんうん。
追伸、ところでこの番組でお便りとか読まれると何かプレゼントとかもらえたりはないのでしょうかといただきましたね
なるほど。まあ、今までね、うん、例えばクイズを出したり、うん、あるいはあのこの件についての写真を送ってくださった方には、
はい、
これをプレゼントってことは
ありましたね、
ありましたけれども、うんうんうん、まあ、ただお便りを読んだ、まあまあ、はいのに対する、うん、なんとかっていうのは
今後要検討です ね、
あの時計宝石のラドよりみたいな
ちょっと高い、ね、はい、う
ん、まあ、そんな感じで、ね、はい、アイデアとしてちょっと検討したいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、とはいえですね、うん、こう、まあ、女川に住んでいたんだけれども、
はい、
まあ、女川を出て、
はい、
たまに帰ってくると確かに、うん、まあ、私もあの震災前の女川にずっと勤めていて関わっていたので、うん、
はい、
あの頃の女川とは確かに綺麗な町にはなったものの、
うんうん、
なんか違う町だっていうような感覚はないわけじゃないですよね。
まあ、実際今住んでいる方々、うん、あの女川町にはたくさんの浜があるんですけども、うんうん、そこに住む人たちもやっぱり変わってしまったっていう人も確かに多いです、うんうん、そこはもう本当にあの、うん、現実ですよね、うん、
新しい建物とか店ができるのは嬉しい反面、
うんうん、
何十年もね、まあ、過ごしてきた、
うん、
街の姿があって、
そうですね、
難しいですよ。だからといって何にもしないで、うん、あの壊れた堤防のまんまだったら、
う
んうん、またそれもなんか取り残された感じがしますよね、
うん、ただまあそこで思うのが、うん、なんだろ う, こう形は変わってしまっても、うんうん、建物とかが変わってしまっても、うん、そこにいる人、
うん、
人は変わってない気がするんですね、
うん、
もちろんいい方向にその震災を機にいろんな考えが変わった方もいらっしゃると思うんですけども、もともとのその女川の人たちの気質というか、
そうなんです
よ、なんかね、あの優しかったりとか、すごいあの、うん、おだずもっこってね、うん、もうすごいふざけることをしたりとかの、まあ、そういう気質っていうのは変わらないと思うので、う
ん、そしてやっぱりラジオの特徴は見えないっていうことですよ ね、
そうですよね、
うん、確かにそれは面白いところであるし、うん、想像力をかきたてるし、うん、あのなんか知ってる人が、ね、
うんうんうん、
昔ながらの、ね、同じ声で出て、
うん、
いいなってすごく身近に感じてくれるっていうのは、
そうですね、
やってて嬉しいですよね。
嬉しいですよね、うん、なんかぜひこれからもあの、はい、ラジオ聞いていただきたいと思います、
はい、またお便りください。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。女川出身、ラジオネーム YT さんからです。
はい、ありがとうございます、
はい、ウェイクアップガールズが終わってしまう件について。
お
件についてですか。はい、はい、お晩です。
お晩です。
最近始まった歌声喫茶のコーナー、楽しく聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
ありがたいですね、
はい、
特にアイドル特集は番組を聞きながらコールを入れてしまいました。
愛の手みたいなやつです ね、
いいね、うん、が、私の一押しアイドルは特集には登場しませんでした。
あら、
私の一押しはウェイクアップガールズというグループです。もともと震災を受けて東北地方仙台を舞台に少女たちがアイドルグループを結成して夢を叶え復興を後押しするというアニメのお話だったのですが、アニメに収まらずその声優さんたちが実際に歌手となりライブをしたり、東日本大震災の復興応援活動も行ってきました、
うん、
女川でもイベントが行われたのでマッチさんはご存知だと思います。
はい、
どうですか、マッチ。
そうなんですよ、この実際に声優さんたちはこの、ね、アイドルグループの皆さんが、
うん、
まあ、この女川町を PR するために、うん、あの来てくれたんですよ、
うんうん、
でなのでその時にポスターにもサインをしてくれて、はい、でそれが町内に飾ってあるんです ね、
そうですね、
うん、今でもそれをあの目当てに、
はいはい、
あのファンの方が
ファンが混んだってるわけです ね、
いらっしゃってくれてるんですよ、うん、
はははは、うん、そんなウェイクアップガールズなのですが、なんと先日来年3月31日をもって解散が発表されました。
ガビーンですね、
ガビーンですね、はい、あらなんだべーと悔しい思いでいます。
、うん、
また彼女たちはただ歌うだけでなく、ファンが女川や被災地を実際にたくさん訪れてくれたことで、
うん、
本当に支援活動になっていたと思います。
本当にそうです、
ね、ファンの方が来てね、
うん、
あ、ここはあのアイドルが来た店だとか食べたものだってなるんですよね、
うん、そうなんですよ、う
ん、多くのファンの仲間が実際に女川にやってきて、海の幸が美味しかったなどの感想を聞きました、
うん、
これほど嬉しい言葉はないし、女川出身であることを誇りに思いました、
うん、
また今年の3月にはイベントがあったので、私も福島のいわき市や名取市閖上に行ってきました。他の被災地の様子はどうなのか気になっていましたが、自分も女川で被災したため訪問の機会がなかなかありませんでした。街並みを見たり、閖上では地元のおんちゃんと話したりして復興に向かっている様子を感じました、
うん、
復興のスピードはそれぞれですが、お互い頑張ってですね、というお便りです。
各方面の行くきっかけをくれたこのウェイクアップガールズの皆さんのその役割っていうのはすごく大きかったですよね。
そうなんですよね、うん、こうね、アニメとかさ、アイドルってなんかこうなんかすごく軽くね、
うんうん、
なんかこう、
そうですね、うんうん、
考えちゃうところがありますけれども、
ね、歌って踊ってぐらいな、
そうなんですよね、うん、可愛い子たちがみたいなんですけども、
うんうん、
実際そのお金とか物資の支援にもなってるし、こうやってこう、うん、つながりとかさ、
そうですね、うん、現地の人たちのその言葉でその状況を知ることができるっていうのも、うんうん、
すごく大切な活動ですよ ね、うん、すね、甘く見ちゃいけないと思います
です
ね、
はい、ありがとうございます、う
ん、でもその3月31日で今度ね、うん、解散するっていうこともこれもまた一つのフェーズというか、はい、段階なのかなとも思いますよ ね、
は
い、すね、ま
あ、彼女たちにとってはステップアップというか、
うん、そういうことです、
うん、違う場面に活動のその場が広がるっていうことですからね、これはこれであの応援していきたいですよね、
ぜひ頑張っていただきたい、
はい、
佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、あのこの前ねフレッシュジュース飲みました、はい、秋さんのところで。
何味飲んだんですか？
みかんですね、オレンジジュース美味しかったですね。
いいな。
そして、うん、あのあそこにこう女川の人だと思うんですけど、はい、おんちゃんが座って、うん、なんか喋ってたんですよ。買い物をしに来たのかなんか分かんないですけど、ええ、私もその会話に混ざって、なんかジュースも美味しかったですけども、その時間がとても、うん、楽しかったな、あったかかったなって思います。
いいですね、
これからもね頑張っていただきたいと思います、愛希さん、
はい、
それから7月21日の土曜日、
はい、
TBC 夏祭り、
はい、
仙台の高等大公園、
暑いと思いますので、はい、ぜひあの熱中症対策はバッチリでお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp、ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って東の空すみれ色月